上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の1回目、呼吸器疾患の最近の話題と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
いよいよ今週から新シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報というシリーズが開始してまいります。本日はその企画者であります、東京大学呼吸器内科教授であられます影秀則先生をお迎えしてお話を伺いたいと思います。影先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回の企画の全体の特徴について先生お教えいただけますでしょうか。
はい、わかりました。東京大学呼吸器内科の影と申します。本当に貴重な機会をどうもありがとうございます。
ないです、ね、
はい。今回呼吸器疾患ということで、かなり久しぶりということで、網羅的な内容を幅広く挙げさせていただきました。はい、で本日の初回と最後以外で、27のテーマを挙げています。はい、で一番初めはですね、総論的なところから始めていて、総論の回が6回あります。で外装とか核炭とかっていうのは、おそらく皆さん、学生時代とかにも習っているようなことなんだと思うんですが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、実は外装核炭のガイドラインというものが出ていまして、特に外装はよく世界でもありますけど、核炭のガイドラインがあるので日本しかないというようなものになりますので、そこをそれぞれちょっと外装と核炭は石ですね、石と炭を分けて挙げさせていただいてます。で、血炭核欠に関してはやはり結構呼吸器の中では少しは珍しいエマージェンシーになりますので、そこはその次の帰郷と合わせてぜひ押さえておいていただくといいのかなというふうに思います。
その日本で核炭のガイドラインが世界に珍しくあるというのは何か理由があるんですか？
はい、そこはですね、特に日本がエビデンスがすごく多いというわけではないんですけれどもただやはりその核炭に関して、気管支拡張症ですとか喘息ですとか、炭で困っている患者さんは我々いつも多く見ていて、そこを何とかしたいという熱い思いが実ったものかなと思っています。
続きまして、疾患に移っていくんですよね。はい、そのあたりの説明もお願いできますでしょうか。
はい、で疾患に移って、一番最初は感染症ですね。はい、コロナの記憶がまだまだ新しいところですけれども、やはり何といっても呼吸器感染症というのは肺炎が一番でして、でこれも実は今年また成人肺炎診療ガイドラインが改定されまして新しくなっていますので、その最新の情報をぜひ聞いていただくといいと思います。で肺炎と誤嚥性肺炎って実はなかなか区別するのはすごく難しいんですけれども、ただ肺炎は日本人の死因で今5位になっていて、誤嚥性肺炎が6位になっていて、死因は我々もどう分けるのかなと悩むぐらいですけれども、まだまだやはり特に高齢者を中心に亡くなるような疾患で、若い方は最近流行っているマイコプラズマ肺炎とかはもちろん治っていきますけれども、そのあたりどう区別していくのかという観点なのかなというふうに思います。3番目の脳胸に関しては、むしろ我々呼吸器内科医としてはむしろもう外科的な疾患という認識がありまして、やはり海が胸水ではなくて胸腔に海が溜まっているということなので、なんとかしてドレナージをしてということが必要なので、早く外科につないでいただくというのが大事ということで、ちょっとそれほど多くはないですけれども挙げさせていただいて、あと結核と肺膜症に関しては、結核幸いですね、10万人中10人を切って最近日本が テーマ宴国になったという非常に喜ばしいことなんですけれども、ただそれでもまだ時々こう集団感染が起きたりとかしていますので、喜ばしいけれども忘れてはいけないものだと思っていて、で逆にマック賞は世界的にも日本でも増えていて、もはやもう結核よりも多いという状況で、多分見たことある先生方非常に多いのではないかと思いますので、最新の情報を見ていただければと思っています。
その他あれですね、引き続いて睡眠時無呼吸症候群とか、はい、喘息とか COPD という話になっていくわけですね。
はい、そうですね、やはりこのあたりからやはりちょっと呼吸器に特徴的な、はい、病気になってくるのかなというふうに思います。で喘息 COPD 間質性肺疾患はどれも呼吸器の代表的な病気で、なかなかちょっと1回で話し切るのが難しいようなと思いましたので、なのでそれぞれ喘息も COPD も間質性肺疾患も診断と治療を分けてですね、2回ずつやることにしています。で、間質性肺疾患については、用語がですね、今まで間質性肺炎という用語を使っていることが多かったんですけれども、最近はインターシティシャルラングディジージズILD で、その複数形の ILD という言葉を使うことが多くて、やはりさまざまな間質性陰影を CT で見られるような病気であるというようなことで、間質性肺疾患というふうに用語も少し変わってきています。
用語の点で素人的な質問なんですけど、今肺炎から肺疾患という名称に肺臓炎っていうことも時々聞くかと思うんですが、はい、 そうですね、そのあたりってどのように区別されてるんでしょうね。
はいはい、そうですね、厳密に区別しようとすると、やはり肺炎というと一般的には肺胞の中の炎症で、特に感染症をイメージされる先生方が多いので、そうではなくて肺胞の壁のところですね、の炎症ということで肺臓炎というのが区別しているんですけれども、ただ間質性肺疾患など、様々な病気が含まれていて、その炎症は実はあんまりなくて、線維化ばっかり進むっていうようなものも一部ありますので、それも含めて炎症というのに全てつけるのはふさわしくないだろうということで、間質性肺疾患ということに最近はなっています。
なるほど、炎症があまり起こらなくても線維化が進んでくる病態っていうのがあるんですね。
そうですね、それがむしろ我々困るところですね。
なるほど、はい、興味深いですね。で続きまして、薬剤性肺障害ですね。こちらも最近は新しい、はい、免疫チェックポイント阻害薬なんか出てきて、はい、もしくは抗がん剤の肺障害っていうものも問題になってるかと思いますけど、
は
い
は
い、
そうですね、なので、はい、各分野でいろいろと新薬が出てきて、それはもちろんいいことではあるんですけれども、中には薬剤性肺障害を起こしやすい薬というのがかなり多く出てきていますので、なので我々も薬剤性肺障害疑いを見るようなことが非常に多くなってきました。なのでそれが特に処方している診療科ではなくても見ることが増えているかと思いますので、そこを入れさせていただいて、その残り続けて3つの肺高血圧、肺食、エアリスというのは、頻度は少し下がるかと思いますけれども、ただやはり酸素化が悪くなってきたときにどう対応するかですとかね、実は肺移植というオプションがあることが分かっていると、ちょっと治療方法が変わってきたりということがありますので、ちょっと少し馴染みはやや下がるかなというふうには思いますけれども、ぜひ知っていただくといい内容かと思っています。
肺移植なんかは今積極的に日本では行われてるんですか？
ですね、いや、だんだんと少しずつ増えてきているというところで、やはりドナーが少ないというのが、多分おそらくどの臓器移植でも問題となっていると思うんですけれども、少しずつ増えてきています。
なるほど。はい、そして続いて、いよいよ肺がんということになっていくわけですね。
そうですね、最後の5回を肺がんに設定させていただいています。で診断とか治療ももちろん大事なんですけれども、なんといっても早期発見が大事なところかなというふうに思いますの で肺がん検診以前ですと、レントゲンを取って、で重喫煙者であれば核炭細胞診を見てというような肺がん検診が行われていましたけれども、なかなかそれでは不十分ということが分かってきていますので、肺がん検診の新しい情報をぜひ活用していただくといいかなと思います。
肺がんはまだ本邦においては死因の第一位ということで、はい、なかなか克服するのが難しい状況かと思うんです。検診を受けていただくと、はい、それなりに早い段階で見つかって治る病気って というふうに考えていいんですかね。
そうですね。それがそのレントゲンや核単細胞診だと検診で見つかってもなかなかもう進んでしまっているということが多いんですが、はい、CT で見つかると早期に見つかることが増えますので、うん、そうすると治る方が増えてきて我々としても嬉しいことかなと思っています。
そしてあれですかね、影先生の専門とされるがん遺伝子検査とがんゲノム医療というものもお話しいただけるんですね。
そうですね、最終回、はい、私の方がまあ専門としているということもありますし、まあ、直接遺伝子検査出したりとかがんゲノム医療に携わる先生はそれほど多くはないかもしれませんけれども、今のがんゲノム医療がどうなっているのかということを簡単にお話をさせていただければと思っています。
はい、影先生全体をお話しいただきましてありがとうございました。あと最後にですね、影先生がお考えになります呼吸器疾患の最近の話題につきましてお話をいただきたいと思います。先生、どのあたりが最近のトピックでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、ガイドラインに関してはかなり様々なものが出ていてどんどんアップデートされていますので、そこに関しては、まあ、外装であったり肺炎であったり皆さん一般内科医とか皆さんに役立つものがあるので、そこはぜひフォローしていただくといいかなというふうに思います。まあ、新しい治療という意味ではまあ、喘息と肺がんが2つ大きいのかなというふうに思っていまして、特に喘息の場合は重症喘息に対するバイオ製剤ですね、うんうん、IgE に対する抗体薬ですとか IL-5 に対する抗体薬とか、そういった喘息に対する免疫治療がかなり進んで基準が分かってきましたので、うん、そこで今までなかなか難重していた患者さんがかなり良くなっているというようなことを経験しています。でもう一つがやはり、まあ、肺がんですね。
はい、そうですね。
大体まあ、分子標的薬が入ってきたのが肺がんに入ってきたのが20年ぐらい前で、今もう8遺伝子に対して様々な阻害薬が承認されていて、うん、あとは免疫チェックポイント阻害薬も10年ぐらい前に入ってきていて、肺がんの治療としても非常に有効ですので、そこを使っていて、で新しい治療というのもどんどん開発はされつつあるところなので、その、まあ、喘息肺がんというところが一番で、で逆に言うと残念ながらまだ COPD と間質性肺疾患の2つに関してはその病態の理解もなかなか非常に難しくて、うん、まあ、それもあってまだ治療薬はそこまで新しいのは出てきていないかなというふうには思っています。
わかりました。本当に楽しみな企画であります。これからぜひしっかりと勉強してまいりたいと思います。本日は先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の1回目、呼吸器疾患の最近の話題と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。